います。天地の作り主、歴史の支配者でありたも生ける誠の神様、受難節の第三主日に私たちは主イエス・キリストの苦しみを忍びつつこの礼拝に集ってまいりました。私たちはあなたの御前に、また隣人との関係において罪深きものでありますが、どうか十字架のゆえに私たちを憐れみ、私たちの多くの罪を許してくださいますように心からお祈りいたします。神様、今日は中国から私たちの国に来ておられる主恵円墳先生を特に説教者としてお迎えすることができましたことを心から感謝いたします。どうか語られる先生を力づけて、命の御言葉を私たちに取り継ぐようにしてください。そうして兄弟たち姉妹たちと共に世界のすべての人々を隔てなく愛してくださるあなたの祝福に預かることができますように。神様、私たちの国はかつて中国に対して多くの罪を犯しました。国土を侵略し、たくさんの人々の命を奪い、生活を破壊しました。このことを思いますとき、私たちは今なお深く心を痛めるものであります。しかるに今この国にはこの罪を認めようとせず、あなたと隣人の前で告白しようとせず、悔い改めようともしない人々が増えています。おそらくそれゆえに私たちの国は今あらゆる分野で混迷を極めています。どうかこの国を憐れんでください。過去の暗い歴史から目をそらさず、謙虚に反省して21世紀の新しい祝福に満ちた日中関係、アジアにおける国際関係を築き上げていくことができますようにお導きください。今日の礼拝をそのためのきっかけとして生かすことができますように、主よ、どうか主恵先生を祝福し、そのご家族を祝福し、先生を送ってくださった中国の教会を祝福し、中国のすべての民を祝福してくださいますように。私たちの教会に連なるすべての兄弟たち姉妹たちを今週も守り、恵み、祝福してください。特に重い病を得て療養中の方々を思います。どうかこの人々を力づけて、どんな時にもあなたが共にいてくださいますように祈ります。ご高齢のために、また体調を崩して、あるいはさまざまな大事な御用のためにこの礼拝においでになれなかった方々をどうぞお守りくださいますように。 人生の困難な問題に直面している方々があります。どうかその人々を勇気づけ、解決への道をあなたご自身がお示しくださいますように。旅にあり、あるいは外国に滞在中の友をお支えください。教会学校の愛する子どもたちの心と体を今週もどうかあなたがお守りください。その中で一人の中学生が今週労力奉仕のためにネパールに向けて旅立ちます。その旅路を守ってください。また一人の小学生がイースターに洗礼を受ける決心をしてその準備をしています。どうかあなたが祝福し、喜んでその準備をなさしめてくださいますように。そしてこの町に住むすべての市民の方々をお恵みくださいますように祈ります。この礼拝にあなたご自身が親しく臨んでくださって、私たち一同に新たな信仰と希望と愛をお与えくださいますように。これらの祈りを十字架の主イエス・キリストの御名によって捧げます。アーメン。今日はかねて予告をしておきましたように、主エ・エンフン先生をお迎えしてお話を伺うことになりました。そのことを私たちは心から喜んでいます。主エ・エンフン先生は、ここに州法にちょっと書いておきましたが、中国の西安で、お生まれになりまして、牧師のご家庭にお生まれになって、独学で日本語を学ばれました。で、掲示板に数年前の信徒の友の記事がコピーが貼ってありますが、それをお読みになると分かりますように、初めて、先生に出会われた、中国で出会われた、京都の小野一郎牧師があまりに見事な日本語を使うので、どこで習ったのかと聞いたら、自分で勉強したと答えられたと、その記事が載っております。後でどうぞご覧ください。1986年に日本に来られまして、京都の同志社大学神学部で修士号を取得されました。で、引き続き今は博士論文を執筆中です。で、現在早稲田教会の担任教師といいましょうか、牧師をする傍ら、早稲田大学の YMCA の寮がありますが、そこの社官のような仕事もしておられます。そこにお住みです。で、もう一つ付け加えますと、私が関係しております富坂キリスト教センターで数年来中国の教会の現代の歴史的な資料を発掘して、それを日本語に翻訳して、その出版するという、そのための研究会をまとめておられまして、研究をまとめておられまして、いつかそれが本になって出ることを私たちは期待しておりますが、そういう大事な仕事を日本でやっておられる方であります。心から歓迎したいと思います。紹介があんまり長くなるといけませんから、皆さんのお手元に、今日のお話の参考にと先生が思われて、中国のプロテスタント教会概略というすり物が渡っていると思いますが、もしお持ちでない方がいましたら恐れ入りますが、ちょっと手を挙げてください。お届けいたします。それでは主エ先生に早速お話をしていただきます。
中国にも教会がありますか？中国にもクリスチャンがいますか？私は日本に来てからよくこのように聞かれました。今日はここにお集まりの皆様方もおそらく同じような疑問を持っていらっしゃるのではないかと思います。それでは今日はまず皆様にお知らせしたいのは、中国の地に教会が確かに存在しているというニュースです。今中国には数多くのクリスチャンがいます。そして中国のクリスチャンたちはさまざまな困難と障害と戦いながら中国教会の再建に努めております。さてキリスト教は中国にいつ伝わったのでしょうか？中国の教会はどのような歴史を持っているのでしょうか？これは私にとっては非常に関心の高まる問題です。そのために私は大学院時代から中国の歴史に、中国キリスト教の歴史に重きを置きながらいろいろ調べてきました。中国の教会の歴史を、そういう研究を始めたのは、過去を振り返ることは未来への責任を担うことであるという私自身の信念によるものです。すなわち私は中国のキリスト教の歴史を学ぶことによって、明日における中国教会の宣教の使命を果たすものになりたいと願っているからです。実はこのような研究を始めることができたのは、富坂キリスト教センターと出会ってからであります。ご存知のように村上先生は富坂キリスト教センターの理事長を務めていらっしゃいます。センターはアジアの教会に高い関心を示し、まだアジアの教会との交流にいろいろな形で力を注いでこられました。私はその全面的な支援のもとで博士論文を書くことができるようになりました。大変恥ずかしなことに、努力不足で完成するまではあと半年くらいかかると思われます。まだ私の知っている限りでは、中国の教会の歴史を本格的に研究している団体は富坂キリスト教センターには市が存在していないということです。その資料集もいろいろな形で翻訳して、多分このあと2年ぐらいで出版になるじゃないかと思います。私自身の研究、まだその研究会の成果を通して日中両国の教会の交流に役立てばと願っております。まず何よりもこの場をお借りしまして、村上先生にまだ私がいただいた富坂キリスト教センターの奨学金に尊い献金をなさった皆様に厚く御礼を申し上げます。本当にありがとうございます。中国の教会はどのような歩みを続けてきたのでしょうか？次にキリスト教と中国文化との最初の接触から大雑把にお話ししたいと思います。キリスト教が中国に伝わった最初の年代はいつであるかは、これは明らかではありません。これをめぐっていろいろな伝説があります。例えばイエスの十二弟子の一人のトーマスによって一世紀の後半に中国に伝わったとする説があります。しかし残念なことに、これらの説は今日ではまだ十分な論拠を持っておりません。キリスト教が中国に伝わったのは唐の時代、すなわち西暦の635年です。これは今日の学者たちの統一した見解です。この判断は一つの石碑に基づいて下されたものです。その石碑は17世紀の初めに中国の古い都 西安の近くで偶然に発見されたものです。その名は大秦景叫流行中国碑で、日本語で言いますと大秦景叫流行中国碑というものです。その石碑は781年に建立されたもので、景叫の教義とその活動の内容を記してあります。中国と外国の学者が詳しい研究をした結果、それは何度キリスト教が唐の時代に、つまり今すでに1360年前に中国に伝わったという、そういうそのことを証明する有力な実物証拠となったわけです。その貴重な石碑は私の故郷の西安にある陝西省博物館に保存されてあります。中国キリスト教の歴史は635年に遡ることができますけれども、中国文化との最初の出会いから今日に至るまでの道は決して平坦なものではありません。その歴史は1360年余りを数えるほどになりましたけれども、総じて中国文化との接触、衝突、融合が断続的に4度わたって行われてきました。第1回は唐の時代の景挙でした。景挙は景色の景と教えるの教育の教と書きますけれども、景挙とは何か、これについては定義することは難しいことですけれども、簡単に言えばそれはキリスト教の宣教のために唐の時代に中国にやってきたネストリス派のことを指す言葉です。先ほど中国で発音しましたけれども、大秦景叫流行中国碑、大秦景叫流行中国碑によりますと、大秦というのは古代中国ではローマのことを大秦と渦政と書きますけれども、景叫キリスト教の一端の異派をその景叫と呼ばれました。その大秦景叫流行中国碑によりますと、ペルシアから来たネストリス派の宣教師アラブンは635年に唐の都長安にやってきました。ネストリス派は中国に伝わってから皇帝をはじめ数代の何人かのその皇帝の保護を受けながら発展を重ねていきました。当時アラブンは中国の皇帝から国家鎮護の大法王の称号を与えられたと言われております。しかし845年になりますと、中国の民族宗教道教を信じる皇帝によって弾圧、武教弾圧する政策が取られました。そこでキリスト教も巻き添えにされて約210年間にわたる歴史に終止符を打たなければなりませんでした。今度第2回目ですけれども、第2回は元の時代のイエリクウンでした。このイエリクウンとはモンゴル語で、当時のキリスト教に対する総称としてローマカトリック教会と景挙を指しております。13世紀になりますと、モンゴル族の支配による 元という王朝の成立に伴って、ネストリス派は再び中国で宣教を始めました。一説によりますと、当時景挙の信者が3万人いたと言われております。1294年にフランシスコ会のザビエル・モン失礼しました、順番にモンテ・コルビノという人はローマ教皇庁の特使として元の都、今の北京に到着し、そこで居住と布教の許可を得ることができました。景挙の信者にそれに反対しましたけれども、ローマカトリック教会の中国の宣教が初めて実現されました。その後 協力者が送られて一時的に発展を成し遂げて信者は3万人に達したと言われております。カトリックと華僑、この両派の信者がいずれも私のような漢民族ではないモンゴル人と中央アジア人が多かったために、1368年に元王朝の滅亡とともに再び中断しました。2回目も失敗しました。2回目もそうでありました。今度は第3回目です。明朝末から清朝初頭にかけてのイエズス会をはじめとするカトリックの宣教です。先駆けのフランシスコ・ザビエルらは中国への宣教を試みましたが、成功はしませんでした。1583年にイタリア人のマテオ・リッチらは小家というところに到着し、中国内地向けての宣教活動を始めました。マテオ・リッチの活躍は日本でもよく知られているところです。マテオ・リッチらは中国人の衣装をまとい、1601年に北京に到着しました。特にマテオ・リッチらは西洋の科学知識を伝えることと中国の儒教の精神を尊重することを布教の方針として明るい未来を切り開きました。この方針は後の宣教師らに受け継がれて、その結果として中国の有名な、例えば徐光啓、李之叟ら有名な知識人たちは改宗者としてキリスト教徒となりました。当時の信者は30万人を超えたと言われております。まだ中国の皇帝は非常にカトリックの宣教師たちを大切にもてなしたとも言われております。宣教師らは中国に西洋の科学技術を伝えることとして評価された結果だったと言えましょう。しかし最後に霊天問題をめぐって真の皇帝とカトリックの教ローマ教皇と激しく対立したために、ついにカトリックの布教活動が中国で全面的に禁止されました。キリスト教は偶像礼拝を禁じます。中国人たちは祖先崇拝を重んじます。それは偶像礼拝ではないかと、そういうことを天礼問題というふうに呼ばれて激しい対立がありました。1723年から1844年まで約120年間にわたる禁教とキリスト教に対する迫害が続きました。今回は第4回ですけれども、第4回は私たちのようなプロテスタントの教会の宣教でした。その始まりは1807年にロンドン宣教会のロバート・モリソンの広い行進の上陸まで遡ります。彼は異文化の中で多くの苦労を経験しながら中国人への宣教に励んでいました。彼は努力を惜しまず聖書を中国語にコツコツと翻訳していきました。禁教令が敷かれているにもかかわらず、モリソンは1823年に聖書の中国語訳をついにマラカで出版しました。アヘン戦争後は新国政府と西洋諸国の間で締結された条約によってキリスト教の布教の権利が確保されるようになりました。そこで禁教令が解禁されたために、教派の異なる多くの国々の宣教組織が続々と中国に上陸しました。遠藤周作氏が書いた沈黙という本を読んで分かりますように、日本におけるキリスト教宣教活動は容易なものではありませんでしたけれども、中国でのキリスト教の宣教活動はさらに 苦難な道をたどらなければなりませんでした。なぜなら中国社会には昔から中華思想というものがあります。中華思想とは何か、一言で言えば中国は世界の中心だ、そういうような考え方です。自分たちの文化に対する誇りが強すぎるので中国人はヨーロッパ文化を受け入れませんでした。このような中国人自身側の問題に加えて歴史的政治的な原因があって、さらにキリスト教の受け入れを困難にしました。この時期を理解するためには19世紀以降の中国の歴史に注目する必要があると思います。特にアヘン戦争以降は中国は植民地主義と帝国主義の侵略と圧迫を受けました。キリスト教は西洋の植民地主義がまさに中国に侵入している時に西洋の植民地政策の保護のもとに中国に伝えられました。これは一つの明らかな事実であります。すなわちいろいろな不平等条約が強いられて中国人の西洋に対する敵意が大きくになっているにもかかわらず、中国における外国人の選挙活動はそのような不平等条約の下で実行されたのでした。言うまでもなくキリスト教のこの第4回の選挙活動は医療、教育、出版などの広い分野にわたって近代中国に大きな影響をもたらしました。しかし一方西洋の武力外交という政治的な背景を持つために数多くの大規模な反キリスト教運動も起こりました。そういうわけでヨーロッパ文化と結びついていたキリスト教は中国人にとっては受け入れがたいものでした。1949年までカトリック信者は320万人で、プロテスタントの信者は70万人余りでした。当時中国の教会は外国の宣教師や伝統組織が主体となって運営されていました。話によりますと、当時中国の人々はこう言いました。クリスチャンが一人増えると中国人が一人減ってしまう。クリスチャンが一人増えると中国人が一人減ってしまう。すなわち当時の中国人、特に知識人たちはキリスト教を西洋の宗教として認識し、強い反感を持っていたのです。今日でもこの図式はあまり変わっていないような気がいたします。そして1949年10月1日、今の中華人民共和国、つまり共産党が中国大陸を統一しました。さて、中国共産党はキリスト教に対してどのような政策を取ったのでしょうか。中国共産党のキリスト教に対して示した態度ははっきりとしたものでした。共産党はキリスト教を西洋列強の中国侵略の手先とみなしてきたために、1949年10月1日中華人民共和国が建国されると中国から共産主義以外の外国勢力を徹底的に排除しました。教会はアメリカをはじめとする帝国主義国家から来た民衆との関係断絶を政府から命じられました。そして外国の宣教団体の財産は学校や教会、そして社会施設に至るまで共産党政府に没収されることになりました。このように外国の保護を失った中国のキリスト者たちは国内で孤立してしまい、 非常に苦しい立場に追い詰められました。中国のキリスト教はこれからどうなっていくのでしょうか。新しい時代への対応を迫られるという局面に立たされた中で、吴耀宗という人物がリーダーとなって外国のミッションからの独立を目指す革新運動を推進しました。吴耀宗らは1950年5月に中国キリスト教の将来に関して周恩来首相と会談を重ねることができました。そこで打ち出されたのはキリスト教三次愛国運動という方針でした。この三次とは自治、自由、自伝という三つの自立を目指すものであります。ここの特徴のところに自治、自由、自伝と書かれておりますが、すなわち自治とは外国の勢力の支配を受けないで中国人自身で教会の運営に当たるということです。自由とは中国人自身の力で教会を支えるということです。3番目の自伝とは中国人自身の力で伝道するということです。注目すべきことは1950年9月23日に共産党の機関紙人民日報は吴耀宗をはじめとする40人の署名入りの宣言、新中国建設における中国キリスト教の努力すべき道というものを発表しました。これは三次愛国運動が本格的に開始することを宣言するものでありました。時間のことでここではその宣言を引用しないことにしますけれども、簡単に申しますとその宣言は2つの方針を示しております。第一に、中国における教会は帝国主義とのいかなる関係も断つべきことです。つまり海外との関係をすべて断つということです。第二に、新しい中国の建設のために努力すること。新しい中国建設というのは社会主義建設のためにということです。言い換えれば、この宣言はキリスト教に対する中国共産党の立場をはっきりと示すもので、でもありました。宣言の発表を受けて、中国人クリスチャンたちが帝国主義反対とキリスト教三次愛国運動を通しての自己変革と教会改造を責められる体験を余儀なくされました。社会主義国家建設運動の展開により、教会の規模は縮小される一方でした。例えば当時北京では、上海、北京では100超えた教会ありました。そこで東南西北に一個ずつ残される形で、すべての教会に対して強制的に合併させられました。このような形の中で、中国の教会は困難な状況に耐えながら何とか残っていた形となりました。ご存知のように、さらに悪いことに、1966年から中国大陸では文化大革命が始まりました。文化大革命を印象付けるのは紅衛兵の登場です。中学生、高校生、大学生が紅衛兵と紅衛兵と紅と書いて防衛の衛と兵士の兵と書きますけれども、紅衛兵と書いたその赤いプリントされた赤い腕章を下に腕につけたのは紅衛兵の印でした。当時広大な中国大陸があっという間に紅衛兵の天下になりました。文化大革命はかつてない大運動でした。宗教は人民のアヘンであると認識され、国家権力が極左路線に走り、暴力手段でもって国民の宗教活動を弾圧しました。牧師たちや宗教信者たちを独裁の対象とみなして、キリスト教ばかりでなく宗教界でたくさんの冤罪誤信事件を作り出しました。たくさんの牧師が逮捕されました。教会が破壊されました。 10年間も続いたこの嵐の中で、中国は数多くの優れた科学者、医学者、芸術家、宗教家を失ったばかりでなく、国民経済も崩壊の淵にまで追い詰められました。文化大革命の10年間、反宗教運動も激しいものでした。古い文化を廃止し、新しい文化を樹立せよ、そのような革命のスローガンの下で、紅衛兵たちは好き放題に十字架を仏辱したり、クリスチャンたちを迫害をしました。紅衛兵の造反によって、彼らの迫害によって、クリスチャンが大切にされていた聖書や賛美歌も没収されて、ことごとく燃やし尽くされました。文化大革命の洗礼を受けた中国では、国民の宗教信仰の自由は奪われ、すべての教会は閉鎖されました。まだすべての宗教活動は、キリスト教だけではなく、禁止させられました。募集された教会とは、全く違う目的に使用されていました。私は牧師の息子です。例えば、父の教会を例に挙げてみますと、最初はその教会は工場に作り替えられて、しばらくしましたらまた幼稚園に変えられました。もちろんはそれは教会の付属幼稚園ではありませんでした。文化大革命の間、教会を奪われたクリスチャンたちはこっそり集まって礼拝を守るようにしました。私の家でもこのような秘密集会がよく行われました。クリスマスの時のことでした。周りの家の人々に聞こえることのないように、父親のもとにこっそりと集まった信者たちは、声を小さくしながらクリスマスの賛美歌を歌い、主イエスキリストの誕生を祝いました。当時まだ幼かった私は、父親の命令を受けて家の外で遊んでいるふりをしていながらパトロールもしました。そうしませんと人々に知られて密告されましたら、大変ひどい目に遭うことになるからです。当時親子の間で血縁関係を断つ話は珍しくはありませんでした。自分の父親に指をさして、あなたは反革命と、あなたと血縁関係を断ちますと、そう宣言した若い者がたくさんいました。無神論を建前とする社会において、宗教を弾圧する時代において、キリスト者として生きることがどんなに難しいかは皆さんは想像できるでしょう。周りは暗闇の世界です。しかしそのような状況の中で行われた秘密礼拝は、中国のクリスチャンたちに光、勇気、励ましを与えてくださいました。まだ私ことで大変恐縮ですが、私の両親のことを少し申し上げたいと思います。父は関陽教会の牧師をしています。40年以上も関陽教会と歩みを共にしてきました。振り返ってみれば、関陽教会の歩みは決して平坦なものではありませんでした。文化大革命の時代、関陽教会も例外なく閉鎖されてしまいました。家宅捜査を受けて逮捕されました。父は、父の蔵書はごとごとく庭の外に集められて燃やし尽くされました。キリスト教の書物だけではなくて、趣味で集めた切手とか楽譜とか、そういうものも燃やし尽くされました。教会を奪われ吊るし上げられた父と母は大変苦労したことを私は覚えています。一目に会いましたが、 両親は決して信仰を捨てませんでした。両親は熱心に祈っていました。夜横目で祈る両親を見ながら床につき、朝目覚めますとすでに祈り始めているというありさまでした。特に父親の祈りは大変長いものでした。何を祈っていたのか私にはその時分かりませんでしたが、父は教会の復活を信じて祈っていたに違いありません。父親の祈りは叶ったと言いましょうか。関与教会は再び立ち直りました。文化大革命の後、つまり1979年以降、政府の宗教政策が変わろうとしている、そのニュースを耳にした途端、父はかつてなかったほど精力的に走り回ってきました。まだかつてなかったほどの元気さを見せていました。募集された教会を取り戻すために、父は市役所の関係者たちと粘り強く交渉を重ねたり、元の教会用地を占領している住民に説得しなければなりません。中国の役人は大変手を焼くもので、日本の役人以上に賄賂を重んじる人々でした。そういう賄賂を持って説得とかすることは父は決してできませんでした。まだそのために父はどんなに苦労したかは私は見ていました。ある時、ある住民に教会用地の返還を求めるためにひどく脅迫されることもありました。ヤクザみたいな人でしたから、母や兄弟たちは父の身の安全を非常に心配していましたが、父はまるで何事もなかったように返還を求め続けていたのです。なんで父はあれほど強気だったのかは未だに不思議に思えてなりません。1983年に一部の教会用地を取り戻して、まず待ちに待った教会堂を建てることができました。そして今の関与教会のものはほとんど返してもらいました。それから15年ぐらい経ちましたでしょうか。その十数年間の間、関与教会は83年の200名から今1000名を超える教会員を抱える教会にまで成長しました。超満員のために礼拝堂に入れない信者たちは、寒い冬も暑い夏もマイクを通して礼拝堂のその庭の外で礼拝を守るというありさまです。大きな礼拝堂を建てることは関与教会の新たな夢です。礼拝堂を建てるためには政府関係者の印鑑を許可をもらわなければなりません。全部揃うまで二十数校が必要だそうです。最近国際電話で聞きましたら、ようやくそれが許可されるようになったようで、いよいよ教会堂を建てることができる見込みができました。約5、6年ぐらい申請するまでかかったと言われております。教会の宣教に励んでいる父の姿は実に微笑ましいです。再び自分の手で教会を取り戻してきた父の喜びはどんなに大きいものでしょう。激しい迫害と弾圧もキリスト者の神に対する信仰を奪うことはできませんでした。聖書を失ったクリスチャンたちは聖書の言葉を覚え、それを心の糧にいたしました。困難な状況にあるにもかかわらず、新しい賛美歌も誕生しました。また彼らは聖書で手で聖書を写したり、ガリ版で印刷したりもしました。お金を出せば聖書を買うことでき、あるいはただで聖書が手に入る現在の私たちと比べますと、彼らの神に対する信仰はなんと深いことでしょう。文化大学名の間、牧師たちや使徒的な信者が受けた苦難は想像を絶するものでした。ここではそのことを述べないことにしましょう。 文化大革命は人類の歴史の中でも稀に見る大きな災難でした。宗教は博物館に入ったと宣言されるほど、文化大革命により中国の教会は壊滅的な打撃を受けました。しかし激しい迫害を受けて目に見える印を失ってしまった後も、教会はなお社会主義国家の中で生き残りました。今中国の教会は新しい憲法の下で信教の自由を認められて活発な働きをしております。詳しい手段はここに記されておりますけれども、一つ強調していますと、これは1994年までですけれども、1段目の2番目の信者の数は800から1000万までですね。今は2001年で約6年ぐらいの間に、今信者は公式統計では1500万人です。7年の間に500万人の人が信者が増えております。今その中で強調されているのは、キリスト教の中国化ということです。つまり今大切にされているのは、中国人の心を持って神を賛美し、中国の状況の中でイエス・キリストに従うということです。それから今日の中国のプロテスタントの教会には、教派は存在しないという大きな特徴を、そういう特徴があります。そういう形で中国人による新しい中国の教会はこのような形で歩みを始めることになりました。これは1980年に中国キリスト教会の成立とともに具体化しました。現在中国のプロテスタントの教会は、この中国キリスト教会と中国キリスト教三次愛国運動委員会、この2つの組織によって運営されております。つまり中国の教会を代表しているのはこの2つの団体で、それ以外のキリスト教は違法とされているのが残念ながら現状であります。まだ各地の教会が復活するにつれて、聖書と賛美歌への求めが強くなる一方でした。クリスチャンたちは自分自身で所有する聖書と賛美歌が欲しいのです。1987年、中国キリスト社の団体愛徳委員会は、聖書協会世界連盟と共同出資をして、南京で優れた設備を備えた聖書印刷工場を建設しました。その時日本の諸教会から約1億円の寄付もいただきました。今新しく印刷されている聖書はすべて現代中国語となっております。その前の聖書は今頃の若い人たちが読めない古い漢字が大変多かったのです。文化大革命の間、教会が奪われ、礼拝が禁じられ、クリスチャンが大切にされていた聖書さえも没収されてしまいました。そのような体験をした中国のクリスチャンたちが今聖書を手にして礼拝を共にする喜びは並々なものではありません。どの教会も出席者が多いのが中国の教会の現状です。入れなくて礼拝を2回または3回に分けて行います。今日教会は中国の地で復活しました。その喜ばしい姿を見るたびに、私はそのために熱心に祈ってきた人々のことを思い出します。ここで皆様に今朝の聖書の言葉を思い出していただきたいと思います。イエス・キリスト言われました。私は復活であり命である。私を信じている者は死んでも生きる。生きていて私を信じる者は誰でも決して死ぬことがない。このことを信じるか。 私も同じように皆さんにお聞きしたいと思います。あなた方はこのことを信じますか？今日私が中国キリスト教のために皆様に証しをしたいのはイエス・キリストに対する信仰です。この信仰は中国キリスト者たちにとってはかけがえないものです。主イエスの復活は死んでから再び起き上がるという出来事でした。文化大革命の間、宗教はすでに博物館に入ったと宣言されました。確かに表面的にすべての宗教施設や活動を一挙に消滅することに成功したように見えましたけれども、それは人間の思想と信仰の自由をも真に消滅したことには決してなりませんでした。こう言えるのは、激しい迫害と弾圧を受けましたが、多くのキリスト者が決して信仰を捨てることなく、ひたすら神に熱心に祈り、キリストと共に生きつつあった事実をこの私がよく見ていたからです。今教会は中国の地で再び復活しました。これは信仰の勝利ではありませんか？ですから復活は中国キリスト者の体験を最もよく言い表す言葉となりました。復活の真理は、私たちに命が得られるのは喪失、貧困、苦難と死を通してであることを語っております。復活の真理は、命が財産や富や権力に依存するのではなく、命の主なるよみがえりのイエス・キリストに頼ることを私たちにつけております。以上、中国キリスト教の歴史に大雑把にお話しいたしました。過去を振り返ることは未来への責任を担うことです。私は中国キリスト教の歴史から得た教訓の啓示に従って、いつかまた明日における中国教会の宣教の使命を果たすものになりたいと願っております。お祈りいたしましょう。恵み満ちた父なる御神様、今日はここに使わされ、中国の教会の歴史と歩みを紹介することできて心から感謝いたします。どうか私たちは中国教会の歴史と歩みを通して多くの学びと教訓を得ることができますように導いてください。またこれから日中両国の教会の交流が盛んに行われるように、どうぞあなたが導いてください。この感謝と祈り、主イエス・キリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。
主屋先生、どうもありがとうございました。ここで皆さんにご起立いただきまして、お疲れの方はどうぞお座りになったもので結構ですが、賛美歌の458番、今日の賛美歌は2つとも主屋先生のご希望に従って選びました。458番。